Screen West Media Lab Weekly Report。
TBS ラジオが設立した音声メディアなどの可能性を追求する研究所、スクリーンレスメディアラボ。毎週金曜日のこの時間は、ラボのリサーチフェローで情報社会学がご専門、城西大学現代政策学部教助教の塚越健二さんに最新の研究成果などを報告してもらいます。塚越さん、よろしくお願いいたします。
はい、あ、助教です。すいません、
勝手にあげちゃった。
ありがとうございます。
は
い、
少佐とか大佐とか、あの階級がわからないのと同じように助教だの准教授だの分からない方
があ
って、多くいらっしゃったりしますもんね。
ペペです。
準教授の手前が助教っていう理解
で
いいですね。
なるほど、
はい、
先取ってしまいました。
ありがとうございます。
いずれ行く道、さて今日はどんな話題でしょうか。
はい、今日はですね、音と光によってアルツハイマー型の認知症を治療しようじゃないかっていう研究についてご紹介するということなんですね。
はい、
ただまあ最初に申し上げておくと、まあ、まだまだ初期段階の研究だっていうことと、一応あのその効果ないんじゃないかみたいな論文もあるにはあるので、
うん、
なんていうか、まあ、期待しすぎないと言いますか、一応何でもすぐ治療できるってものじゃないってことだけはご了承いただきたいということなんですけれども、
その研究可能性の種が今そこにあると。
そうですね、まさに今注目されていろいろこう研究されているっていうようなことだと思って、最新のっていうことなんですよね。
はい、
でですね、認知症っていうのは、まあ、奥の方ご存知の通り、脳のね、神経細胞の働きが徐々に低下して、認知機能、記憶とか判断力なんかが低下して、
うん、
社会生活に支障をきたした状態ということで、
はい、
政府のホームページ見てもですね、2012年度の段階で日本ですけれども、患者が65歳以上の高齢者の7人に1人程度というふうにされているということで、
うん、
年齢とともに発症可能性も上がるので、今後も患者増えるんじゃないかということが予想されているということなんですね。
うん、
でその認知症にもいくつか種類があるんですけれども、一番多いのが、まあ、6割から7割を占めているというふうに言われているのが、これアルツハイマー型認知症というものです。うん、まあ、他にも血管性認知症とかあるんですけれども、このアルツハイマー型認知症、まあ、アルツハイマー病なんていうふうに言われたりもしますけれども、
うん、
これがね、やっぱり非常に大きい問題になってるんですけれども、
はい、
でこれがですね、いろんな研究からですね、このアルツハイマー型認知症の原因と考えられている物質の一つに、アミロイド β と呼ばれるタンパク質がありまして、でこれがやっぱり長い時間をかけて脳細胞にこう蓄積して、それがこう神経細胞、神経の機能を妨げて、いろいろこう、まあ、悪さするというか、認知機能にこう障害が生じるというふうに言われてるんですね。
うん、
で今回なんですけれども、そのね、治療法、アルツハイマー型の認知症の治療に挑む研究がいろいろありまして、まずですね、マサチューセッツ工科大学の研究チームが今年の2月28日に科学誌ネイチャーですね、有名なのネイチャーに発表した論文なんですけれども、こちらが脳に 40Hz の音と光の刺激を与えることで、このアミロイド β の減少に成功したということなんですね。でこれ 40Hz っていうのはですね、人間の過聴域ギリギリの音で、まあ、低い音ですね、人間の過聴域は 20Hz から 20kHz、まあ、2万 Hz なので、
うん、
ギリギリ聞けるんですけど、かなり低い音っていうことなんですけれども、これ2016年の研究ですでに、まあ、40Hz の周波数帯の刺激っていうので、アミロイド β の蓄積低下させるってことは示唆されていて、
はい、
まあ、どうしてなんだろうということでですね、今回の研究では遺伝子改変を行ってで、アミロイド β が蓄積しやすいようにしたマウスを使ってですね、
うん、
この 40Hz の音と光、1秒間に40回の周期で点滅する光と、その音をですね、1日1時間浴びせたと。でその結果なんですけれども、やっぱり実際アミロイド β 減少したということなんですね。これ論文自体めちゃくちゃ細かい難しいものなんですけれども、
はい、
ごく簡単に言うとですね、グリンファティックシステムっていうですね、脳の老廃物を除去するですね、脳髄ですね、脳髄髄液の循環系っていうものがあるあってですね、
うん、
これが 40Hz の刺激で活性化して、アミロイド β の、まあ、除去につながるということで、まあ、もっともっと簡単に言うと、そのガンマ波みたいな脳内のこういろんなこうガンマ波かな、発生しやすくなって、それによってこのアミロイド β を流しやすくなるということなんですね。
まあ、なんか適切かどうか分かんないけど、こう正常空気清浄機みたいなものが、
そうですね、
ちゃんと機能し続けて、
なんか特定の部分を活性化させるということらしいんですね。ということになると、
脳に直接じゃなくて耳と目で光と音を聞くっていうことでこうなるわけですか。
そうですね、まあ、そのこういろんなもの当てるんですよね、
うんうん、
当てて脳に当てていくっていうことで、
脳に当てる、
そうなんですよね、まあ、 次も紹介するヘッドセットみたいなものでこう当てたりとか、うん、そういったことをするという、まあ、これあのこれはマウスなんですけれども、まあ、マウスにとにかく当てていくということで、はい、まあ、実は 80Hz だったりとか してるとダメなんですよね。 40が効くということになるわけなんですね。で実は他にもですね、このいろんな研究があって、でこの、まあ、さっきも MIT でしたけれども、 MIT の脳研究グループから、まあ、生まれた、医療スタートアップのですね、コグニトセラピューティクスというところがですね、うん、この認知症治療のためのヘッドセットっていうのを開発しているということで、はい、これ実際にこの今年の3月にですね、科学誌に臨床試験の結果をですね報告しているんですね。でこれワイヤードってあのテクノロジー情報サイトありますけれども、はい、まあ、あのここなんかの解説もあるんですけれども、あの軽度から中度のアルツハイマー型認知症患者74人にですね、半年にわたって1日1時間ヘッドセットからこの 40Hz の音と光の刺激を与えたというところですね。他の、まあ、プラセボ効果っていうのを比較しないといけないので、実際全然関係ないものも聞かせる人たちと実際にちゃんとこう刺激与えた人分けるんですよね、うん、で分けたところですね、やっぱり本当にこの照射した人たちはですね、基本的な日常生活における機能について機能低下の進行が 77% 抑制されたということで、はい、まああのまあ、進み具合が遅くなったっていう、あの認知症ってね、こうずっと進行
性だけど、その進行の歩みが緩くなった。
そうなんですね。で実際脳の萎縮、アルツハイマー型認知症って脳が萎縮するんですけれども、これも 69% 抑制されていたということなんですね。じゃあなかなかね、あの本当に人間でも効くんじゃないかみたいな話もあるんですけれども、はい、まだ一応これ初期段階の研究で、しかも難しいのはですね、一応こう脳をスキャンしてみるとアメロイド β の減少はなかったっていうことなんです、この研究だと、
うん、
でも、まあ、そういう抑制はあったっていうことで、
はい、
これ有効性としてはまだ不十分っていうふうに言われてるんですね、うん、もしかしたらこう別の脳の、調べ方をすれば別のこうアミロイドが減ってる証拠があるんじゃないかみたいなことも、まあ、記事には書かれてるんですけれども、うん、一応なんていうかな、なんとなく効果があるような気がするけど根拠はまだ出てないみたいな状態になっているということで、う
ん、減ってる気がするけど、まあ、ようわからんみたいな、
そうな感じ、そういうことですね。なのでまあまだまだですね、あのこの会社はですね、もっともっと大きい500人とかもっと大規模な、まあ、実験をこれから行いましょうなんてことも言っているということなんですね、うん、で他にも、まあ、ウェストバージニア大学の研究者が同じようにですね、超音波とか与えてこう認知症のこう進行を遅らせましょうみたいな研究をしているということなんですね、
うん、
でこうしてみると、まあ、あのマウスでは、まあ、確かに減っているんだということで、まあ、人間もなんか進行は遅れているんだけれどもちょっとまだ証拠が出ないみたいなこともあるし、逆にですね、まあ、いろんな研究の中でですね、同じく去年の、2023年6月なんですけれども、同じあのネイチャー誌ですね、最初のマウスと同じ研究だったネイチャー誌、有名なところですけれども、ここにですねニューヨーク大学の研究チームが論文出してるんですけれども、うん、この研究チームがいろいろやったところですね、この 40Hz の刺激だとアミロイド β の減少はなかったっていう結果も出ているんですよね。
あ、再現できなかったよっていうことか。
そう、まあ、簡単に言えばそういうことなんですよね、うん、これは非常に難しい論文なんですけれども、うん、まあ、簡単に言えばそういうことになっていて、まだ一応なんて言うんですかね、注目はしたいんだけれども、うん、絶対っていうところではまだちょっと来てないのかなと思うんですよね、うんうん、ただやっぱり、まあ、このコーナーでいろいろ紹介する中にもいろんなね法画的な研究紹介するんですけど、それがねいろんな研究ってそうですけど、ここまでいいとこまで来たけどやっぱりダメだったってことももちろんあるので、うん、分からないっていうことなんですけれども、ただ、まあ、音を使ってこういった研究が進められているっていうことは、まあ間違いないのかなということで、うん、まあ、あんまりねその絶対すぐっていうふうにはちょっと皆さんもね聞いていて関係者とか当事者の方いらっしゃると思うのでっていうところが気をつけていただきたいんですけれども、
逆にでもここまでしか分かってないよっていうことで自信満々にこれ買えば大丈夫っていうのはいや塚越さん言ってたけどまだまだ全然途中だよ、
オーガだよっていう
っていうことで注意することもできたり
しますね、うん、まあ、そうですね、うん、含めて科学 の科学全体の動きなのかなというふうに思っていただけるとありがたいです、う
ん、はい、はい、
塚越さんの今日の報告はインターネットのメディアプラットフォームノートでより詳しく読むことができます。放送終了後に番組サイトにリンクアップしますので、ぜひ活字でご一読いただきたいと思います。2読も3読も塚越さんありがとうございました。来週もよろしくお願いいたしま す。スクリーンレスメディアラボウィークリーリポートでした。
荻上チキ
TBS ワシントン支局の樫本照之と
涌井文明です。
ポッドキャスト番組週刊アメリカ大統領選2024では、大統領選の最新の情勢やニュースを深掘り、
現場取材のエピソードや舞台裏も紹介しています。毎週土曜日午前9時頃から配信です。